文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
続いてはポッドキャスティングでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は茨城県の牛久市にある東日本入国管理センター、通称牛久入管に収容されている方々を取材したドキュメンタリー映画牛久が今日明日から公開となります。映画監督のトーマス・アッシュさんです。
はい、
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
はじめまして、トーマスと申します。
はい、今回は牛久という、 こうドキュメンタリーですか、
うん、
これが公開されるというのでお越しいただいたんですけども、もともとこれはこう公開しようとかそういうなんか多目的なことはあんまり考えていらっしゃらなかった。
そうですね、面会活動のボランティアとして、うん、教会の友達が、うん、その面会活動をしてるんですけども、うん、きっと、私がその前からそのいろんな社会問題とか、うん、社会から排除されてる人たちには目がいってて、
うん、
で一緒に行きましょうと誘ってくださって、うん、一番最初にボランティアとして行かせていただきました。
もともとトーマスさんは日本にどんな理由でいらしたんですか？
それは20年以上前に、うん、はい、当時文部省が作ってたジェットプログラムというプログラムがあるんですけど、はい、英語、うん、英語の ALT として、
はいはい、
来ましたけども、栃木に、
うんうん、そうですか、
はい、
栃木にいらした、
はいはい、栃木 の、
どこ、
馬頭町なんですけども、うん、栃木の方ですよね。
栃木、私中高が栃木だったんですけど、宇都宮なんで、うん、ごめんなさい、馬頭町だ。
馬頭町今も合併してないんですけども、中川町と言われるんですけども、そこに、はい、全部で3年間ほど、うん、英語を教えてたんですけども、うん、その時に趣味として映像を作ったりとかして、はい、その後に映像の勉強をしました。
結構は題材、映画作る時に日本のなんていうのかな、うん、そのちょっと変わってるっていうか、そういう特殊なところ視点当てますよね。
そう、変わってるっていうのか、やっぱりその排除されてる皆様、うん、本当に福島の原発の時にも、うん、避難しないといけない、うん、それこそ原発難民という言い方があるぐらいに、うん、そこから皆様が避難されたんですけども、うん、やっぱりそういうなかなか声を上げたくても、うん、なかなかその声が届かない人たちには目がいって、そこから、映像を作ってるんですね。
最初はだから映画を撮ろうとかそういうんじゃなかったんだけど、うん、日本に来てこう、うん、いろんなことを見ているうちに、特に福島とか、うん、そういう周辺を見ているうちに、なんかカメラ回さなくちゃなって思いになって、うん、でその時はグレーゾーンの中っていうのをお撮りになって、うん、これが外国で賞をいただいたとかっていうことはあったわけですよね。
はい、そうですね、
はい、それが今度はこう牛久もこう映画になるとかっていう気持ちはあんまりなかったんですか、最初は？
いや、本当になくて、ボランティアとして行かせていただいて、
はいはい、
そのボランティア、その面会してる中で、
はい、
病気になってなかなか外の病院に行かせてもらえないとか、ハンズとやってどんどん、うん、痩せちゃったりとかして、うん、本当に昨日まで 歩けるのに、うん、今度その車椅子で来るとかっていうことを見てて、本当に誰かが死んじゃうんじゃないかと思って、その何かがあった時になかったことにされないように、その証拠を残せないといけないと思ったんです。
どうしてあんなに厳しいんですか？だって今、GPS とかってつけられるでしょ、腕輪とか。なんだ、あんな閉じこもって面会の人とも全然ガラス越しで会わなきゃいけないとかなるって、
それは素晴らしい質問、私も知りたいんです、それを入管に聞きたいんですね、彼らは犯罪者でもないし、そこは刑務所でもないので、本当にどうしてそのグラス張りがあるのか、どうしてそこで録音録画ができないなのか、本当に私も知らないんですけども、私も知りたいです、
しかもね、収容所で刑務所じゃありませんよね、
はい、
アメリカの刑務所なんかでも家族が来たらあんなパネルなんかなくて面会はしてますよね、は
い、普通にハグもできるし、
はいはい
はい、
で、うん、何か理由があるのかなと思ったけど、うん、映画の中の後半で出てきてコロナが流行ったらみんな出しちゃうわけですよね、うんうん、はい、っていうことは理由が閉じ込めておいた理由がないってことですね。
おっしゃる通りです。その理由がないっていうこと、うん、っていうことがコロナのおかげでバレました、
うん、はい、映画を撮り始めた時にはあの日本のあのそういう収容所にの入管のシステムの中には、974人中 の, あの収監者がいたと、うん、それが現在ではこの間のコロナ騒ぎの後 70% の人が入管の外に今出てるっていう話ですよね、うん、何だったんだろうって、まあ、ここの疑問ですけども、それ以前に
だからそんなに厳しかったのにさ、はい、うん、
ただあのそれ以前にですね、うん、このドキュメンタリーを見ると、まあ、隠し撮りで撮影された箇所もたくさんあるんですけども、うん、それを見るとですね、うん、まあ、その中でこの映画に応えてくださった方の勇気とか、うん、もちろんそれもね、うん、もうどうなるかわからないのに、こう、このなんかドキュメンタリーの、OK を出して、うん、しかもこれがなんかオンエアされてもいいということも、うん、各々登場された人物9人ですか、
うん、
その方々全員に了解を得ているというお話は伺っています、はい、切なかったね。
あの仮出所で出てきて奥さんと抱き合うところすごい切なかった。
デニスさんでしたっけ。
そうです、はい、そうです
デニスさんだね、うん、もう泣いてね、うんうん、はい、私が気になった方は21歳で収監された、うん、確かお名前はアリさんっていう方が、はい、仮放免で、うん、2週間ぐらいの仮放免が、うん、それも入管の中でストライキ、うん、ハンスト食事を取らない、
うん、それがそこがすごく聞いてみたかったの、うん、どうしてハンストすると仮出所が許されるってルールはいつ決まったんですか。
いや私の理解しか、うん、あの話せないんですけども、ルールというより、うん、あのまあ、私の本当にあくまでも私の理解なんですけども、うん、その食事を食べないで、うん、もうあのその中で死んでしまうと、うん、まあ、入管の責任にはなるので、うん、
大きいですよね、
うん、なので、まあ、とりあえずは仮放免を出しといて2週間ぐらいで、そうすると家族と友達と一緒に過ごせて、うん、まあ、少し食べるようになって、うん、ちょっと元気になったらまたあの出頭するんですけども、うん、出頭して本当は仮放免の延長してもらいたくてあの、うん、出頭するんですけども、うん、そこで再収容される、うん、でその繰り返しするんですね。あれ、はい、あれはもう3回ほど繰り返して連続 で、
はい、ですか。命かけないと出られないってことでしょ、はいはいはい、そんな、はい、あのストライキって、うん、ハンガーストライキするのってすごく健康にも良くないさ、
はい、
みんながみるみる弱ってってたもんね。
そのアリ、うん、はい、さんは最初に仮放免になった2週間の時に、うん、まあ、一緒に食事するシーンも出てくるんですけど、
うん、そこでは元気になんかあれ美味しそうだった、
まあ、インド料理かな何かね、なんか美味しそうなのを食べて、それでとっても元気で、でもそのアリさんが何回か面会を繰り返すうちに、うん、どんどん体が弱ってきて、
ね、見てて分かったよね。
いやもう21歳から5年間、うん、まあ、25歳ぐらいに、なってるんだろうけども、その間に何回か仮放免を受けるんだけどもまた収監されると、うん、もうどんどん弱ってって最後はもう体の痩せ方も、うん、もう別人のようになっていくと。その中でしかもこのアリさんっていう方は何回も自殺未遂を繰り返していると、うん、
やっぱりそれを、うん、あの映像で見てもらいたかったというか、うん、それを残すべきだった、うん、やっぱり文章とかだけでは、うん、やっぱり伝わってこないところもあると思うので、はい、そうだね、証拠を通して
見ると、うん、もうあれドキュメンタリーだから、うん、もうね、うん、だんだんなんか表情とかもう、うんなくなってくんだよね。
もううつろなね、もう表情がなくなった顔が一番最後に残って、うん、この方は最後アリさんはどうなるんだろうというふうに思ってしまいますね、うん、
でもどうしてなの、あのすごい根本なこと質問していいですか、
はい、
どうして日本って難民申請ってそんなにしてくんないんですか。
いやあの私もその質問を持ってるんですけども、うん、逆に私は知りたいんですよね。
証明 するのあげろっていうふうに言われるけど、うん、命からがら逃げてきた人が、うん、証明できるものとか持ってこれるとは限らないですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。例えば本当にその戦争から逃げようとするときにはちゃんと揃えてその証拠とかパスポートとかいろいろできないこともあると思うんですよね。で他の、まあ、本当基本的には収容しない方がいいと思うんですけども、だから、まあ、イギリスの収容所の中にはコンピューターがあったりとかするので、まあ、コンピューターがあれば収容していいという話ではないんですけども、少なくてもその証拠があんまり足りないときにそのコンピューターを使って電話を使ってその国にいる人にそのいろんな必要なものとかを集めることはできるんですね。日本はそれがないんですよ。
それと日本ってすごいやっぱり外国人の方にすごく労働って頼ってるじゃないですか、
はい、
だったらこの入管のこんな厳しくしてやるより地域で受け入れて、
はい、
だってそうしたいって言ってるんだもん。
おっしゃる通りです。彼らはもう、うん、働きたいんですよ。だから仮放免で出てくると、うん、まあ、仕事する権利も許可がなければ国民健康保険もなくて、うん、お金が生活保護とか受けられないんですね、うん、で彼らはどっかの NPO に行ってお金をください、うん、教会に行ってお金くださいと言いたくないんですよ、うん、彼らも働きたいんですね。人間はやっぱり自分で働いて自分の金で自分で食べたい、うん、で日本もだって働く人が足りないんじゃないですか、うん、今すごい問題になってるんじゃないですか、
うん、だからなんで、うん、その例えばすごくその母国にいた時にすごくその犯罪歴がすごくあってとかっていう人だったら怖いけど、そうじゃないわけじゃないですか。そしたら例えばそのなんていうの、自分がその保証人みたいになるよっていう慈善家みたいな人がいたら別に外に出してもいいですよね、
うん、
そのはずなんですけども、
うん、何を恐れてるか
分かった？映画の中に国会のね、うん、国会での立憲の議員との、うん、担当大臣とのやり取りが出てくるんですけども、うん、まあ、立憲の議員の人がいろいろ質問するんだけど、うん、担当大臣の人は、うん、それを今検討してますと、
うん、
もうあの映画見てて検討っていう言葉がいかにいい加減な言葉か、
うん、
もうね今ねいろんな人が検討しておりますとか真摯に受け止めておりますとか言うけど、うん、まあ随分この日本語にこの検討っていう曖昧な言葉があるんだなと思いましたね。
だからそれはさ、うん、入管ってその人間と、うん、人をさ閉じ込めていくこともそうだし、うん、あそこで働いてる人もさ別に悪い人たちじゃないと思うのね、
うん、
だけどみんな人の命を扱ってるっていう感覚がまるで、うんうんうん、なくなっちゃってんだな、
ね、まあ、もちろんそこで勤めてる方たちは本当にもちろん悪気が なければ、うん、本当にその仕組みが悪いんですよ、うん、だから変に そこで勤めてる方を責めたりとかすることはしたくないんですね、うん、彼らも彼らで生活もあるし、うん、仕組みが悪いんですよ、
うんうん、まあその、まあ、さっきの話にちょっと戻りますけども、うん、この国会議員のね担当大臣の人は日本でこの、うんうん、974人の人が収容されてて、うん、難民申請された人が 0.4% しかいなくて、うん、しかも残りは中にいて、うん、そのいてる中でどんなことが起こってるのか、うん、あれ画面見てたらね、これちゃんと知ってんのかなこの人って俺思ったんだけど、
情報としては入ってるけど自分がそうだ他国に行ってそうされたらっていう想像力はまるでないんだろうなと思った。
まあ、うん、ぜひ映画を見ていただければと思います、うん、そういう人には、
うん
うんうん、
そういうねなんかこう現場と、
うん、
まあ、国のやり方と、
うん、
なんか国は本当にこのやり方をね、
うん、
支持してるのかと、
うん、
民主主義の国はこのやり方を支持してるのかと、うん、まあ、そのドキュメンタリーを見てて思うよね。
で、
う
ん、理由はって聞きたいでしょ、うん、理由なんでそう閉じ込めなきゃいけないのかっていう、
うん、
そのだから意味を伝えてくれたらまだ分かる部分があると思うんだけど、だから
それが、まあ、トーマスさんも言ってるように、うん、分かんないんですよ。
いや分かんない、でも多分だけど、うん、その、ま、この入管問題っていうのはもっと根本的には別の問題があると思うんですね、うん、これはただその問題の症状になってるんですね、うん、外国人に対して、
うん、
差別に対して、
うん、
人種差別に対しての問題はあると思うんですね、
うんうんうん、なるほどね、大元にはね、そこがね、は
い、収容所の歴史とかを調べると、うん、本当にこれは今だけの問題ではないんですよ、
うんうん、
本当に歴史的にはその外国人に対して、在日韓国人に対しての差別とか、これはつながってると思うんですね。
はい、
やだね。
まあね、まあその問題はこの国が抱えています。それと中でこう揉め事が起こったところもあのビデオに収められています。まあ、その担当官の言い分とその収容されている方があの議論をというか討論というかものすごいやり取りを、まあ、討論の上を行くようなものすごいやり取りをするんだけど、その収監されている方が本当にクレバーで、あのビデオが回っていたかいなかったかっていうところの話をするんだけど、全部ね入管の人はビデオ回ってたんだよって言うんだけど、それの時にあっと一言だけビデオが回ってない時、お前を俺の金玉に握っただろうって言うんだよ。そしたらその人が今ビデオ回ってないって言ったって言うんだよね。いやーもうこまあね、あんな興奮してる中でああいう言葉を聞き取れるって、やっぱりかなりクレバーじゃないとできないなっていうふうに思う。まあ、全体像をもう一つ述べると、日本にそういう人たちが来て、まあ、それで本国から逃げてきた人たちが、まあ、大半なんだろうけど、その人たちが収監されました。で、収監されて、その後に、ここにいないで仕事したいとかっていうのは認められずに収監されていると。で、仮放免をして、仮放免をされて、もうなんか本国に送還されそうに、空港で、なったりという映像もあります。その方たちが、まあ、入管の人たちと揉めて、まあ、随分体にあざができたり、いろんなことがされてるっていう現実も、あの、映画のドキュメンタリーの中には入ってます。
はい、
もう、まあ、同じ、こう、日本という国の中で、まあ、ウィシュマさんの話もそうですが、まあ、ちょっとこの映画を見ないと、にやかに信じられないことが、たくさん起こってますね。
中ってどうなってるのか、その生活ブースのところはどんな、どこまで許されてるんですか。電話は大丈夫なんですよね。
まあ、電話カードあればもちろん電話はできるんですけども、で、まあ、私の目的は、映画を見て終わりではなく、映画を見てからの話ですね。こういう問題、こういうことが起きている、この知ることになったら、もう知らない自分には戻れないので、なんかこれを直せなくちゃ、解決しないといけない。なので、本当にこの映画とかこの問題については話したくない、知りたくないということはわかるんですけども、これを見ていただいて、あ、こういうことが起きているんだ、なんかこれおかしい、これは直せなくちゃという気持ちになっていただきたいと思います。
いや、そうなってほしいです。なんかやっぱり、日本にやってきた人たち、日本選んで、やっぱり日本っていい国だっていうふうに思ってもらいたいもん。
まあ、それはもちろん日本選んでくる方もまあいるかもしれませんけども、選んできた、選んでない人もいるんですよ。要するに、逃げるときには何かの偶然に日本に、なんか、なんで日本に来るのとみんな言うけど、それは選べないんですよ。たまたま自分が住んでるところの近くには大使館があったりとか、何かの観光ビザがあったから、まあ、それでちょっと使って、飛行場で実は難民ですと申請するとか、選んでない人が多いんですよ。
それから、さっきのシステムの話に移りますけども、仮放免を受けましたと、出ていいですよと言われた方たち、でもこの国で働いちゃいけないと言われるわけだよね。だから中にいて仮放免がたとえ与えられたとしても外で仕事しちゃいけないと、それで、まあ、もちろん保険もないと、いうことになるわけだよね。
そうだ、大変だわ。
それで生活保護は受けられますかってこう、国会の質問があるわけだけど、それもないわけだ、そしたらもうこれまた収容所に戻んなきゃ飯が食えないって話じゃない。逆な言い方をすれば、このシステムだけでもやっぱし仮放免を、
そうなんですよ。なので仮放免で出せばいいっていう話、そのだけではないんですよ。そうするとその働く許可がないと生活はできないんですよ。 だからこの全部 あのシステムを、うん、あの変えないといけないんですよ。
だからその就職先とかっていうのも考える支援とかも必要なわけですね、
まあ、全部が必要なんですよ、うん、だから彼らはその仮放免の状態っていうのは何ていうの、その、まあ、仮放免で出ると、まあ、一安心はするかもしれませんけども、うん、実際には食べられない、
お家がない、
お金がない、うん、でそうするとその壁のない収容所というふうに、うん、あのうね、考えてる人もいますよね、はい、
だからそうそう出て働けない
と、で逆に出ることによって、うん、あのね、アパートがなければ食べ物もなくて、うん、あの医療費もないので、
うんうん、どうしようもないっていう、
さっき大竹さんが話した人なんて21歳でさ、うんうんうんうん、5年とかって言ったらすごくその若いさ、うん、恋とかしたりとか、う
んうん、ついこの間26歳になったんですよ、
はいはい、だからその、はい、いやだからね、すごく貴重な
そのシステムが仮放免になったりね、うん、するためのシステムがもうあのハンガーストライキして、うん、死んじゃうかもしれない、うん、ギリギリまでいたらあの出してもらえるっていうのが起こして、中でいろんな人がハンガーストライキをやったりしてるっていう、うん、あのことがあったわけですよね。それでこうトーマスさんがこれ絵に撮りましたね、はい、撮って、これは貴重なフィルムですけども、これを撮ったことによってやっぱりどうしたいと思いになったんですか、この絵を撮って。
どうしたいんですかね、これは伝えたいんですね、うん、これは知るきっかけにしたいと思ってる、うん、たくさん その素晴らしい活動をしている NPO とか、うん、あの、うん、そういう面会活動のグループとかありまして、うん、あのいろんな弁護士とか国会議員とかが、うん、あのそういう記者会見とか勉強会とか開いてるんですけども、うん、あのそこにぜひともあのこの映画を見ていただいて、うん、そのいろんな活動に、うん、あの行っていただきたいと思ってる、
うんうんうん、そうだね、
じゃあ頑張って宣伝しよう、
映画の中でね、うん、このドキュメンタリーにあの加わって名前を出して加わってくれた人たち、うん、なぜかって言えばもう行き場も何もないと、うん、こうもうこう名前公表されたところで困んないよと、うん、もうギリギリの状態でこの映画に参加してると、うん、もちろん撮るトーマスさんもやっぱしこういう隠し撮りもあったりしながらこれを撮るわけだから、うん、やっぱりこう何か外からの制約を受けるんじゃないかっていうふうにも思いになった。
いや私はね、うん、あのとにかくあの撮りたくて撮ったんじゃなくて、うん、これは撮れなければならないという使命感がありましたので、うん、もうとにかくこれをするしかなかった、うん、でも本当にその、うん、私が、まあ、ある意味ではその、まあ、使命感に応えて動きましたけども、うんうん、彼らはあの本当にこれからどうになるかどうかは本当に分かりませんので、うん、彼らをどうしても守りたいと思っているので、
うんうん、あの入管がね、うん、本当にその本来のシステムを持っているそういうところならばね、うん、別にパネル越しでもなくていいし、うんうん、撮影が許可されてもいいし、
うん、そう、まあ、彼らもその語るの自由はあると思うんですね、うんうん、だからそもそも、うん、まあ、私はルール破ってしまった、うん、確かにそれはそうですけども、うん、そもそもどうしてその、うん、あの彼らはその、まあ、録音録画はできないなのか、うん、それは入管が隠したいことがなければそのルールがないはずなので、うん、映画を見ていただければどうして私はこの隠し撮りをしなければならなかったなのかってことは分かると思います、う
んうん、それは分かった、うん、大勢の人がおかしいって声を上げたら変わるかもしれないもんね、うん、ね、
うん、
まあ、その希望は、うん、あのまあ、映画を見てその希望を持ってくださったことが本当にあの感謝しております。
全然関係ないことなんですけど、はい、うん、今の時代こういうこと言っちゃいけないかもしれないんですけど、うん、トーマスさんの目の色が今日の空の色と一緒で綺麗でもずっと同じ色だなと思って綺麗
この映画はあれですね、室井、上映されることが決まってるんですか。
うん、
あ、おかげさまで、
はい、
トーマス・アッシュさんが監督撮影編集を手掛けた映画牛久は明日から東京シアターイメージフォーラム、茨城ムービックスつくばなどを皮切りに全国で順次公開予定です。詳細は作品のオフィシャルサイトやトーマス・アッシュさんの SNS などをご覧になってください。牛久って開けば出てきますか、サイトに。
そうですね、映画牛久、はい、サイトも
牛の牛に久しいっていう字だね、うん、そうだね、確かね、牛久はね、はい、この映画ですけども、 すべてのメディアが力を合わせて、うん、今起きていることを伝える必要があるというふうにおっしゃっています。はい、見て、ちょっとかなりヘビーな映画
で、うん、見てもらいたいね、うん、でも
映画ですが、あの、うん、ぜひご覧になっていただきたいと思いますね。
は
い、
大竹メインディッシュ、うん、本日のゲストはトーマス・アッシュさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。